RRI World Service You, Voice of Indonesia. Joho Secu Joku Songgeng. Voice of Indonesia, Jakarta no Indonesia Kiowa Koku Radio Hosokyoku Kaigai Hosowa Newsu Joho Entertainment o Okuri Itasimasu. Minasan, mainichi, Nippongo Hoso, programu no 151509 251785 shuhasu o kiku koto ga dekite. Matawa id.voi.co.id no on demand no audio o kiku koto ga dekimasu.
Selamat malam, konbanwa. Kochira wa Indonesia no koe desu. Tokonatsu no Jakarta kara Nihongo hosou wo okuru itashimasu. 6月16日木曜日、今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。
それではニュースをお伝えします。
これで最初のニュースです。日本の森林消火器技術者は、インドネシアで6000億ドルを投資することを準備ができてについてお伝えします。投資調整庁は、日本の森林消火器技術者が6000億ドルに達するインドネシアで投資すると述べました。投資調整庁のフランキ・シバラニ会長は、月曜日にジャカルタで、潜在的な投資家の候補はインドネシアで森林火災管理のシステムやツールを建設する計画をすると語りました。フランキー会長は、同社はすでにインドネシアへの投資の実現に貢献し、ローカルパートナーを持っていると説明しました。同社は現在、北スマトラ州のセイマンケと南スマトラ州のタンジュンアピアピの工業地帯などの会社として使用する2つの場所として検討しています。一方、東京の投資調整庁の駐在委員事務所の投資促進の職員のサリブアシアハアン氏は、この投資の関心は非常に興味深い一つの分野だと述べました。これまで日本の投資の関心は自動車及び部品部門でした。彼は、同社がインドネシアへの投資の実現に貢献することを表明しました。それでは次のニュースです。イラン議会は、国民協議会の指導者と会うことを期待についてお伝えします。イラン議会の当事者は、両国の関係を強化するためにテヘランでインドネシア共和国の国民協議会の指導者と会うことを期待しています。この訪問で、国民協議会は密接に中東情勢を見ることができます。在インドネシアファリオラ・モハマディ・イラン大使は、月曜日にジャカルタで国民協議会のズーキフリハサン議長に会ったとき、これは議会の両方の精神だけでなく、両国関係の新たな弾みになると語りました。ファリオラ大使はまた、議会の両方の会議は、産業、科学、貿易、インフラの分野などの協力を高めることができると述べました。一方、ズルキフリアさん議長は、完全に2国間の 関係をサポートすると主張しました。インドネシア議会はまた頻繁にイランを訪問します。それでは次のニュースです。インドネシアにおける中国の投資は増加についてお伝えします。インドネシアに投資するための中国の人民共和国からの投資家の関心はより積極的で増加する傾向にあります。これは月曜日にジャカルタで中国の江蘇省ジアンスからの投資家の20の代表団との協議した後、インドネシアの LSM の会計士の会長やコンサルタントアミル・アバディ・ユスフ氏が語ったものです。アミル・アバディ・ユスフ氏は中国の投資家が投資機会を探し、投資環境とインドネシアの銀行業界を議論するために来ることを躊躇しないと説明しました。中国からの投資家の熱意と好奇心は非常に高いです。アマル・アバディ・ユスフ氏によると、議論するためにインドネシアでのビジネスについて学ぶことに加えて、中国の江蘇省からの投資家の20の代表団はまた、インドネシアの工場のプロジェクトを訪問するということです。それでは最後のニュースです。インドネシアは国連の収容委員会の委員長と副委員長になるについてお伝えします。3人のインドネシアの外交官は国連の収容委員会の委員長と副委員長として交換によって選出されました。これは様々な世界の部門においてブリッジビルダーとしてインドネシアの成果の感謝と信頼を反映しました。国連インドネシア大使ディアン・トリアンシャ・ジャニー氏は、国連インドネシア大使ディアン・トリアンシャ・ジャニー氏は国連総会第一委員会経済金融委員会の会長に選出されました。カマ・プラディプタ・イスノモ・参事官大臣は、国際安全委員会の第一委員会の副委員会として選出されました。マスニ・エリザ・参事官大臣は、国連社会人道委員会の第三委員会の副委員会として選出されました。国連インドネシアの常任代表の広報官アニンリティオ・アディ・プリマスト氏は、3人のインドネシアの外交官の選出でインドネシアは国連州委員会の事務局に代表者の数が最も多い国だと述べました。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
リスナーの皆さん、コメントです。今日は大統領は警察長官の単立候補を提案するについてお伝えします。インドネシアの警察の中で最高の地位はバドゥルディン・ハイティ警察長官が2016年7月に年金する予定で再び中位になりました。ジョコビドル大統領は最終的に警察長官の単一候補を任命し、国会にフィットと適切にテストするため提案しました。しかし単一候補としてティト・カルナフィアン長官全般の任命は警察長官の伝統を変われるので、かなり注目を集めています。バドゥルディン・ハイティ警察長官は、 彼自身の代わりとしてティト・ガナフィアの単立候補に反応して、警察のオフィスの会議では3人の名前を提案しましたが、その提案された名前の中ではティト・ガナフィアの名前はないと述べました。しかし以前大統領は彼の政権の継続のためより若い人の名前の可能性を議論しました。その理由は、その提案した3人の名前はほとんど2017年に年金機関に入りましたが、ティト・カルナフィアンは2012年の年金機関です。一方、インドネシア警察ウォッチの幹部会のネタ・エスパネ会長は、大統領は警察長官の単一候補ティト・カルナフィアンを任命する前に年功序列に注目する必要があると評価しました。彼によると、ティトの年齢がかなり若いなので、彼が警察長官に選出する場合、リーダーシップのプロセスを混乱させることを恐れています。ネタ会長は、対象する上級役員はまだたくさんあると述べました。一方、国会は6月14日水曜日に警察長官の候補の提案はもらいました。国会の第三委員会のバンバン・スーサティオ会長は、警察長官の単立候補に関連する手紙は国会の第三委員会に届いたと述べました。彼によると、現在テロリズムと戦うための国家機関の局長として職務を果たすティト・カルナフィアン長官全般の名前は本会議に読み出すため、国会の衆議会にすぐに持っています。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
インドネシアの声はホームページからでもお楽しみいただくことができます。ホームページのアドレスは www.voi.co.id です。
リスナーの皆さん、今日の歴史の時間です。今日は6月16日の歴史をご紹介します。最初に、日本へのアメリカの航空攻撃が始まったことについてです。1944年6月16日にアメリカ空軍は日本のいくつかの都市に攻撃し始めました。この攻撃の対象となる最初の都市はフクラであります。この空爆の目的は日本の降伏を強制するのためでした。この攻撃は何万人もの人々を殺しました。この攻撃は産業センター工場のうち、そして日本のインフラ構造のさまざまな集団を破壊しました。アメリカによって広島と長崎原爆後のだから、日本は降伏同盟国にこの攻撃を終わりました。次に、スラカルタはオランダの植民地時代に形成されたことについてです。その領土はスラカルタとプラジャマンクヌガランの領土が含まれています。これは5000以上平方キロメートルの面積をカバーしています。スラカルタはバタビアにある総督の東洋でした。独立宣言の後で特別地域スラカルタにこの居住地域の弱でした。社会革命はタンマラカによって首謀ので、この状態は長くが続きませんでした。この革命は貴族と封建統治の支配に対しました。オランダによるインドネシアの主権を認識した後、スラカルタはその自立性を失いました。それから この領土はスラカルタになりました。それで5と6月16日にスラカルタやソロの都市の記念日として毎年祝われています。最後に空間理想省の女性についてです。1963年6月16日にロシアの宇宙飛行士ワレンチナ・テレシコワは空間に移動する最初の女性となりました。彼女は宇宙船ボストーク6を使用しています。2年前にユーリ・ガガリン、ロシアの宇宙飛行士が宇宙へと移動する最初の人間になっています。ワレンチナ・テレシコは70時間50分に空間の中で彼女がありました。彼女も48回が地球の回りました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
リスナーの皆さん、フォーカスです。
フォーカス番組をお届けします。
今日は外国はインドネシア海域で魚を捕まえることは禁止されることについてお伝えします。スシプジアストゥティ海洋水産大臣は外国投資の形で活動する外国企業がインドネシア海域で魚を捕まえることは禁止されたと述べました。これは6月12日日曜日にクッパンのテナウの魚の港で漁師たちとの対話中に寿司大臣が語ったものです。寿司大臣はここで魚を捕まえるのはインドネシアの漁師だけだと語りました。声明はインドネシアで ASEAN 経済共同体 AEC の実施に関連する寿司大臣により伝えられました。寿司大臣は AEC はすでにすべての分野に適用されますが、海洋と漁業分野においては外国の当事者への扉ではないと述べました。それにもかかわらず海洋水産省はまだ漁業の分野に投資する外国を可能にしていますが、これが唯一の管理です。この管理は水産加工および海洋水産に関する管理です。それだけでなく、寿司大臣はこの分野を管理するために外国人に利便性を提供しました。これまで政府は漁業が投資のネガティブリストに含まれることを想定しているので、近い将来に投資家によって使用される資金の総数をトレースしています。投資は疑問がある場合、資金源がチェックされます。それは将来のための海洋資源を維持するために行われます。そのため寿司大臣は海を維持し、爆弾カリウムトロリングを使用して魚を捕まえないように漁師に訴えました。寿司大臣はこれまで海洋と漁業セクターが漁業セクターの国内消費者にプラスの影響を与え続けています。2016年の第2四半期に海洋水産セクターは 8.96% に達しました。他の総長は 5.4% です。 したがって漁師は共同で密集量から海を守るために関係者と協力することが期待されると述べました。これでフォーカスを終わります。
インドネシアの声はホームページからでもお楽しみいただくことができます。ホームページのアドレスは www.voi.co.id です。
これで最初のニュースです。日本の森林消火器技術者はインドネシアで6000億ドルを投資することを準備ができてについてお伝えします。投資調整庁は日本の森林消火器技術者が6000億ドルに達するインドネシアで投資すると述べました。投資調整庁のフランキ・シバラニ会長は月曜日にジャカルタで潜在的な投資家の候補はインドネシアで森林火災管理のシステムやツールを建設する計画をすると語りました。フランキー会長は同社はすでにインドネシアへの投資の実現に貢献しローカルパートナーを持っていると説明しました。同社は現在北スマトラ州のセイマンケと南スマトラ州のタンジュンアピアピの工業地帯などの会社として使用する2つの場所として検討しています。一方東京の投資調整庁の駐在委員事務所の投資促進の職員のサリブワシヤハアン氏はこの投資の関心は非常に興味深い一つの分野だと述べました。これまで日本の投資の関心は自動車及び部品部門でした。彼は同社がインドネシアへの投資の実現に貢献することを表明しました。それでは次のニュースです。イラン議会は国民協議会の指導者と会うことを期待についてお伝えします。イラン議会の当事者は両国の関係を強化するためにテヘランでインドネシア共和国の国民協議会の指導者と会うことを期待しています。この訪問で国民協議会は密接に中東情勢を見ることができます。在インドネシアファリオラ・モハマディ・イラン大使は月曜日にジャカルタで国民協議会のズルキフリ・ハサン議長に会った時、これは議会の両方の精神だけでなく両国関係の新たな弾みになると語りました。ファリオラ大使はまた議会の両方の会議は産業、科学、貿易、インフラの分野などの協力を高めることができると述べました。一方ズルキフリ・ハサン議長は完全に2国間の関係をサポートすると主張しました。インドネシア議会はまた頻繁にイランを訪問します。それでは次のニュースです。インドネシアにおける中国の投資は増加についてお伝えします。インドネシアに投資するための中国の人民共和国からの投資家の関心はより積極的で増加する傾向にあります。これは月曜日にジャカルタで中国の工商省ジアンスからの投資家の20の代表団との協議した後、インドネシアの LSM の会計士の会長やコンサルタントアミル・アバディ・ユスフ氏が語ったものです。アミル・アバディ・ユスフ氏は 中国の投資家が投資機会を探し、投資環境とインドネシアの銀行業界を議論するために来ることを躊躇しないと説明しました。中国からの投資家の熱意と好奇心は非常に高いです。アマル・アバディ・ユスフ氏によると、議論するためにインドネシアでのビジネスについて学ぶことに加えて、中国の構想省からの投資家の二重の代表団はまた、インドネシアの工場のプロジェクトを訪問するということです。それでは最後のニュースです。インドネシアは国連の収容委員会の委員長と副委員長になるについてお伝えします。3人のインドネシアの外交官は国連の収容委員会の委員長と副委員長として交換によって選出されました。これは様々な世界の部門においてブリッジビルダーとしてインドネシアの成果の感謝と信頼を反映しました。国連インドネシア大使ディアン・トリアンシャ・ジャニー氏は、国連インドネシア大使ディアン・トリアンシャ・ジャニー氏は国連総会第一委員会経済金融委員会の会長に選出されました。ガマ・プラディプタ・イスノモ参事官大臣は国際安全委員会の第一委員会の副委員会として選出されました。マスニー・エリザ参事官大臣は国連社会人道委員会の第三委員会の副委員会として選出されました。国連インドネシアの常任代表の広報官アニン・リティオ・アディ・プリマスト氏は、3人のインドネシアの外交官の選出でインドネシアは国連州委員会の事務局に代表者の数が最も多い国だと述べました。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
RRI World Service Voice of Indonesia 情報接種情報尊敬 Voice of Indonesia Jakarta の Indonesia 共和国ラジオ放送局海外放送はニュース情報エンターテインメントをお送りいたします。皆さん、今でも日本語プログラムの15150952511785周波数の RRI Word Service Voice of Indonesia にまだ私たちと一緒に皆さんも id.poi.co.id インターネットを通じて聞くことができます。
こちらはインドネシアの声です。ジャカルタから日本語放送をお送りいたします。これでペソナインドネシア番組をお楽しみください。
ペソナインドネシア番組をお送りします。
今回はリオ諸島州のナトゥナのセヌア島を紹介します。リスナーの皆さん、セヌア島は東シナ海の海域に位置する素晴らしいナトゥナ島のクラスターに 含まれて、マレーシアに直接隣属です。スヌア島はリアオ諸島州のナトゥナ地区スペンパン村の領域の面積に含まれます。島のエリアは約 0.32 平均キロメートルです。スヌア島は美しいビーチの景色と白い砂浜と知られています。スペンパン村からスヌア島までの距離はわずか15分かかり、30万ルピアの往復で地元の漁師が所有していた小さなボートを雇うことができます。スヌア島を旅行する中で、クリアの海の水のとっちゃや美しい珊瑚礁を感激化されます。リスナーの皆さん、スヌア島の魅力の一つは、急な岩に囲まれている海の唇に直接ジャイシを見下ろすチュバメの鳥の巣の洞窟です。チュバメの鳥の巣の洞窟の丘の上から、ラナイマウント、バトシンド、シンド、海岸の眺めを楽しむことができます。このスヌア島の美しさは、休日の訪問者に混雑しています。スヌア島で休日に来る場合、食べ物と飲料を特産することを忘れないでください。島内には食品を販売していることがないです。島はまだ自然的と無人の島です。リスナーの皆さん、スヌア島は密接に見える場合、妊娠している人のような形をしています。話によると、昔のスヌア島は非常に悪いです。王都のチュマはそこに住んでいました。バイト船の名前の音は、ある日海のホフの島を聞きました。最後的に彼らは運命を変えるためのこの島に移動します。両方の地直性なので、非常に裕福な人になることができました。夫と妻の幸福は、子供がストック死している時に追加します。しかし、幸福が誇りに思って、女性と人を侮辱するのが好きになったチュマを変わりました。スサンの時に誰も助けにならないです。最後的に彼らは金を含む箱でいっぱいの小さな船で助けを求めることは反対、島に行きます。音は自分のボートを手こぎします。ますます長い、ますます疲れました。未来の大きな津波が来た、それらの船を破壊しました。両方の体は漂流して島に漂着しました。チュマは一心に彼の身体を変換する、何度も雷を 出しました。石は長い間、ますます拡大して、スヌア島と呼ばれる島になりました。リスナーの皆さん、これでソナイヌニシア番組はここまで終わります。
ワルナワルニー、インドネシアの最近の情報でお楽しみください。
リスナーの皆さん、ワルナワルニーです。今日はスピリットマジャパヒットの船が日本に到着したことについてお伝えします。6月12日日曜日にスピリットマジャパヒットの船は日本の沖縄県那覇市に到着しました。13世紀のマジャパヒット帝国のレプリカである船は去る5月11日にジャカルタのアンチョマリナ埠頭から南シナ海を渡り日本へ向かいました。8人の乗車員と一緒にアンディ・ムハマド・アミン船長率いる船は海上調整所の人材、科学、技術、文化調整サフリ・ブルハヌディン副教区長、在東京インドネシア大使館の複数スタッフ、マジャパヒット愛人財団のリーダーに歓迎されました。沖縄県は最後目的地である東京の前にこの船の博物館とされる日本で最初の目的地です。沖縄県の地域ではまずそこに足を踏み入れていたマジャパヒット王国の船員の過去の痕跡が発見されました。その一つの底は沖縄でマジャパヒットのクリスの発見です。マジャパヒと日本の王国間の学校の歴史の近さは東ジャワ州のトロブランで13世紀に日本王国のイモリの当地域発見によって強化されました。偉大なマジャパヒ王国は昔から日本の考古学者や学者の注目を集めています。さらに両国の関係はマジャパヒット王国の黄金時代以来続いています。海上女性書によって開始されたスピリットマジャパヒットの遠征の精神は国家海洋文化を再宣言するためのプラスバックミッションです。沖縄県の那覇市に到着する前にスピリットマジャパヒットの船は台湾の コア芯から途中で約5メートルの高さを持つ高い波に見舞われました。この往復はフィリピン海域が完全に安全ではないため選択されました。その他、沖縄県花市に到着した時、船の状態はポンティアナ到着してからいくつかの部分で漏れもあり、スピリット・オブ・マジャパヒの船の到着はこの木材船が非常に小さい方と大きくないエンジンだったので顕著な達成です。長さは20メートルで幅は 4.5 メートルです。リスナーの皆さん、これでワナワニを終わります。
明日のワルナワルニーでまたお会いしましょう。
RRI Word Service Voice of Indonesia 情報接種情報尊敬 Voice of Indonesia Jakarta のインドネシア共和国ラジオ放送局。海外放送はニュース、情報、エンターテインメントをお送りいたします。皆さん、今でも日本語プログラムの15150952511785周波数の RRI Word Service Voice of Indonesia にまだ私たちと一緒に、皆さんも id.poi.co.id インターネットを通じて聞くことができます。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのポップ歌手イマニアルをご紹介します。それでは皆さん、まずはイマニアルの曲ハスラックを聴いてください。
Entah bagaimana
1965年10月15日にジャカルタで生まれたイマニアル・ヌルサイという本名を持って、イマニアルはインドネシアの歌手です。サイド・クラナという人気なミュージシャンの娘であり、 R&B のジャンルに一貫性を持っています。ソロ歌手として知られている前に、イマニアルはザ・ビッキッズという彼女の家族のバンドに参加して、彼女の姉リディア・ヌルサイドとデュエットもしたことがありました。イマニアルの弟イワン・ヌルサイドはジャズのジャンルで音楽業界に入って、そして他の弟イナン・ヌルサイドはジャズのジャンルエメラルドバンドとロックのジャンルゴッドブレストバンドのドラマとして人気がありました。では皆さん、次の曲はイマニアルのガチャを聴いてください。
Kalau saja kamu jadi aku, coba apa yang kau harus lakukan? Aku tak mau putus cinta, apa lagi? Saona.
聞きやすくて排他的な音楽はニアルと彼女の姉の独特になりました。ジャズの傾向を持っているリディアのボーカルは彼女の R&B の色合いにユニークで合わせました。残念ですが彼らは2つのアルバムしかありません。ニアルはまたソロ歌手としていくつかのアルバムをリリースしました。その一つはほとんど100万のカセットを売ったハスラックとカチャウです。それでは皆さん、最後にイマニアルの曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Membawa diri.
RRI Word Service to Voice of Indonesia. 情報接続尊厳。Voice of Indonesia Jakarta の Indonesia 共和国ラジオ放送局海外放送はニュース、情報、エンターテインメントをお送りいたします。皆さん、毎日日本語放送プログラムの15150952511785周波数を聞くことができて、または id.coi.co.id のオンデマンドオーディオを聞くことができます。ご意見ご感想宛先 mail.coi.co.id イメールアドレスまたは RRI の国際放送 Voice of Indonesia Japanese Section Jalan Merdeka Barat Yonggo Jakarta または PO Box 1157 Jakarta Indonesia です。その他 Voice of Indonesia Facebook と VOI Indonesia Twitter を見ることができる。